FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。天高く馬越えるとも言いますし、この秋は芸術の秋とも言います。私たちこの番組歴史と文化の、散歩道にとってはとてもこう大事な時期という季節なんです。この前も申し上げましたように、西宮にはたくさん美術館やら博物館がありますでしょう。大谷記念美術館もちろんですけれど、その他にも、江川美術館、黒川古文化研究所、辰馬考古資料館、博士課記念酒造博物館などなど、もうたくさんそういう歴史や文化に関係のある施設、展覧会場というのはたくさんあるんですね。こんな町はちょっと少ないやろうと思って、まあ、我々、まあ、文教都市西宮という時にこういう施設がたくさんあるということもその要素の一つやないかと思って自慢にしているわけです。今日はそのうちの一つ、江東園の江川美術館にお邪魔をしております。たびたび寄せていただいてはご紹介もしていますから、何度かお聞きになった方もいらっしゃるでしょう。阪急電車の江東園の駅から西へ向いてほんの 2,300 メートルとぼとぼと歩いても本当に 2,3 分で到着するという、本当にあの綺麗な小さな美術館ですけれど、便利のええところにも立っているという美術館ですね。こちらはその江川さんという方が、まあ、作られたといいますか、その方のコレクションを美術館に収蔵されているということなんです。この江川さんというのはあのずっともう4代も5代も今6代目ですかね、あの続いている旧家なんですが、江戸時代からこの海鮮業とかですね、あのお船で運送する仕事とかですね、あるいは山に木を植えてはそれを、まあ、あの製材するというような山林業とかですね、そういうことを営んでいらっしゃいまして、長崎やらあるいは大阪上方へこの文化の発展にちょっと大きくこう寄与された。だからご商売お商売で手広くやりながら、まあ一番最初は趣味やったんと思いますけれども、美術品を眺めたりあるいは求めたりというふうなことを繰り返されるうちに、たくさんおうちに美術品がたまっていくというふうなことだったんですね。その4代目にあたる徳助さんという、江川徳助さんなんですけど、この方が、実は昭和の方なんですけども、戦争でですね、第二次世界大戦で、まあ、家とかですねお持ちになってた品物とかみんな焼かれちゃうわけですね。でまあえらいことですが、それでもおしまいになるんかということなんですけど、まあ、4代目の徳助さんはそれをまあ復興させていくわけですね。もちろんお商売の方も復興させていかれるんですけれど、合わせてこの先代までが一生懸命集めてきはった書画骨董あるいは美術品、そういうものを私もこう一からもっぺん集めようという気持ちになられて、まあそういう美術品の収集を始められるわけですね。でしかもその美術品というのを自分が一人で持っててもこれ意味ないやないか、大勢の人に見てもらい、それを大切に保存していくということが、美術品というのは文化財というのは大事なもんなんやということで財団を作られるわけですね。昭和46年に財団ができましてね、それで昭和48年に、その品物、土地、建物、あるいは基本金などを寄付されて、そしてその財団が美術館を作って開館するわけですね。昭和48年、 大変な時期にそういうことをようやらはったなと思うんですけど、それを西宮で作っていただいたのは本当に嬉しいことで、我々しょっちゅう拝見しているわけですが、中国日本の古代古いか古くからの美術品、絵画あるいは工芸品など貴重なものをたくさん所蔵されていました。後に紹介していきますけれども、重要文化財、まあ、いわば国宝ですね、そういうものに指定されているものももちろんあるわけでして、今回もそういうものの中から一つ出していただいているんですけど、春と秋に必ず1ヶ月以上長い期間を展覧会として催されております。そこへ今日は寄せていただきました。まあ、皆さんと一緒にこれ見られたらいいなと思います。まずは今日は私先に寄せていただいて、こちらの学芸員やられている堀家さんにお話を聞きながら拝見していきます。ぜひ皆さんもその後ご覧になられたらいいんじゃないかと。堀家さん、こんにちは。
こんにちは、ようこそ。
またやってきました。よろしくお願いします。
こちらこそでございます。
春秋の、まあ、特別の展覧会、今回は何というテーマでしたか。
はい、去年から、はい、創設45周年を記念しまして、はい、で名品選というのを行ってきておりますが、その3回目で名品選の3としまして、はい、で今度はまあ、それまではいろんな美術品とりどりでしたけれども、まあ、南画をほとんど集めた展覧会にいたしておりますので、はいはい、江戸期の南画っていう副題がついております。
江戸期の南画ですか。はい、南画っていうのは南の絵と画と書いて南画って言うんですね。はい、これ日本画の中の一つのジャンルというふうに思ってよろしいですか。
はい、もうなかなかこう捉えどころのない南画なんですけれども、江戸の中期頃から、はいはいはい、それまでの狩野派だとか大和絵だとかっていう、はいはい、既成の絵画に飽き足らない人たちが新しい様式を求めた時に、はい、それまでも日本の美術っていうのはいつも中国がお手本でしたけれども、また別の中国のものをお手本として描き始めたって、それが中国の まあ、南州画を、そういうのがその頃に少しずつ入っておりましたし、また書物の中でそういう絵があるところを、はい、またそれに興味を持って、はい、で書き出したものが南州画というもので、なるほど、でまた中国のものの詩文や何か、よくその時代の人たちは勉学しておりましたから、はい、そういう刺繍や何かにもちょっとした絵があって、はい、それまでとの日本の絵と違う種類のものがあったということで、そういうものにも興味を持って、そういうものも含んでおります。ですから日本の南画っていうのは向こうの何っていうものじゃなくて、さまざまな中国に憧れた要素が組み合わさってできたものです。
もともと日本の絵っていうの、画家あるいは、画壇といいますか、はい、中国の美術を、まあ、学ぶという形で、はいはい、始まったんだと聞いております。中国では北州画、南州画というふうに大きく分かれていたというふうに、まあ、南画というのはその南州画の流れだというふうに思えばいいですね。で、南州画というのは文人画というふうにも言われると思うんです。文人って一体何でしょうね。
まあ、職業画家じゃない
と。あ、なるほど
ね。ね、こう
民間にいて、
してない人たちの、はい
はいはい、あ、そうか。職業画家っていうのはその頃は宮廷に仕えていらっしゃったり、ね、どっかの藩に抱えられていらっしゃったりっていう、はい、あんたは絵描くのが仕事やでと言われた人が職業画家、はいはい、そうじゃなくて好きに描いていらっしゃる、
はい
ね、はい、ただ相当教養がなかったら、
そういうことですね、
中国のことにも詳しく、中には儒教とか、はい、あるいはそういう漢学とか、はいはい、そういうことに詳しい人 でないと書けないというようなことも言われたりします。
そうですね、はい、そういうことを学ぶうちにその中から中国の風習ですとか、はい、美術とかに興味を持つようになって、そのようなものを真似てみようということで始めたという。ですから日本の南画はもう本当に南州画だけっていうんじゃなくて、はい、中国のあらゆるものの要素を取り入れて、 その時代に自分たちの目に入ったもの、はい、それを取り入れて、あの日本なりにあのその人なりのものを作っておりました。
そうじゃあそういう意味ではより美的ということが言えるかもしれないですね。で陳列されている、まあ、展示場を入れていただいて陳列されている絵がたくさんあるんですけれど、全部軸になっている、はい、この軸層のもう美しいから、はい、まずそれを見てもいいというふうな感じですね、はい、何十点並んでいてもみんな違う軸層になっている、はい、とても綺麗ですね、
はい。中に描かれているのは今回ほとんどが山水画なんですけれども、はい、あの先ほど言われた軸層の表具にあの中国ドンスを使って、
はい、
ああ向こうへ の, あの大陸への憧れですか、ね、ちょっとあの光るような
ピカッとしてます、
で 色鮮やかそうです ね、
とっても、はい、もういろんな色が使われている、はい、渋いあの深い緑もあれば濃いブルーもあるしという、もうさまざまな色柄もいろいろ選ばれていてという、軸層を見てるだけでも楽しいです
ね、 そ, うですね、それだけでもこう色彩感覚豊かなその美的なものっていうのが伝わってくるような気がいたします。
まず最初のケースに並んでいますのが、はい、あの池大河さんですか。
はい、はい、池の大河、
この人 の、はい、あの絵というのはどんなあれがあるんでしょうかね、
はい、あの 南画としましては、うん、あの池の大河以前にもう一世代前に、はい、あの初めてそういう絵を描き出した人物が柳沢紀園ですとか、はい、あの榊百選とかっておりますけれども、はい、その人たちの絵はもっとあの大河よりも南州的っていうか、うん、中国風な絵ではあるんですけれども、はい、もう少しあの、まあ、中国画を真似た絵だったんです。ですけれども大河の場合は、はい、あのそういう絵も学びつつ、やはりあのどういうんですか、あのもっと日本人が、うん、あの求めたもの、その時代に写生西洋風なものも入ってきて日本人が驚嘆したそれも取り入れ、うん、また自分であの あらゆるところに旅をして実景も取り入れ、それからあの、まあ、リンパですとかそういう日本の古来の作風をも取り入れて、ですからあのもう色鮮やかな感じの日本風なあの山水を描いております
ね。山水画でありながら、ちょっと色鮮やかな感じもするしという、はい、そうですね。
であの、まああの求めて描かれたのは割と中国の風景が多いですね。
はははなるほど。
こちらに並んでおりますのも山、険しく中国の山です、
はいはい、
でまたそこに描かれてる人物も中国の衣装を着た人物ですね。
馬に引かれた車の中で、はい、ちょっと赤い衣をつけられた方が何か、はい、楽しい旅を楽しんでいらっしゃるっていう。
最初に今あのおっしゃっていただいている絵は、はい、食山香旅っていうあの題がついた、はい、中国の義合食の食の山へ、はい、食の国へ行くのは随分と険しい道だったよう、そこへ行く道すがらの旅するっていうあの意味合いの絵が描かれておりますんですけれども、本当に厳しくてもう大変だっていうことを李白は詩文に書いておりますんですけれども、はい、大河が書きますと本当に行楽のような楽しい状態になっております。もう険しい険しい山だそうですけど、まあ、ここも険しい山は書かれておりますが、
岩山に、木が茂っているその中を旅をするというような図で、この次のは
次の絵は、はい、あの 難しい後半小輪っていう題がついておりますが、
はい、
まあ、あの後半っていうのは文人生活の悠々自適な生活を意味することですけれども、ね、それに憧れたあの人物が、
はい、
あの遠くの滝を見ながらの同時に茶を煮させている、お煎茶を楽しんでいるところです。
そうですか。
でこの軸の上の方に、うん、あの三分、
三分があります、はい、
それをあの聖国寺の大典和尚が書きまして、で大典というあのお坊さんは、
はい、
今よく言うあの話題になっている若冲とも随分と交友があって、
はいはい、
あ聖国寺のに元ありました動植斎栄などは大典と若冲との関係で描かれた絵です。
なるほど。
でこの大典は煎茶にも興味がありまして、うん、煎茶のいろいろなあの書物も書いております。でここであの煎茶風景が絵の中に描かれております。でこの煎茶の、まあ、南画をたしなむ人は、
はい、
煎茶もよくたしなんでありまして、
であ
の中国の絵の中にこういう場面が出てくるの、うん、それを真似てこういう中国に画に描かれている大道具を日本で真似て作って、うん、それで煎茶を始めたのが、あのまあ大河や喧嘩堂やいう、でその時にまた梅沙王もおりまして、梅沙王ともまた大河も親しいし若冲も親しいし、
はい、
大典ももちろんですし、そのようにあのこういうのある中で生まれた絵だと思いますね。
あの日本画の中で我々まあよく知っている名前ではあの応挙とかありますやろ、
はいはいは
い、そういう方々 の、 あの活躍された時期と
この大河さん重なります。
重なるんです。同じ時期に
そうです。ですからあの大河と応挙ともなこういうのあったことはよくあの絵の上でも分かりますし、絵の中にこういろいろ書かれているものもありますし、それと随分皆京都の近くで住んでおりました。
あ、そうか。
あの若冲と応挙も近くに住んでおりまして、大河もいろいろ住まい変えておりますが東山の方で住んでおりまして、ですからもうあの四条通りをずっと行ったところに大河は住んでる、四条通りのあたりに応挙が住んでる、若冲もちょっと行った錦に住んでるって、もうみんなね、
まあ、これが江戸時代の南画、はい、代表的に池田大河さんの作品が拝見できました。で向かい側のケースにはこれはまあ、 あの似たような感じではありますが、一番最初に雷山陽さんの作品がかかっておりますが、雷山陽さんといったら兵庫県のとも関係の深い方ですね。
そうですね、はい、
でも京都で活躍されたんですか。
はい、雷山陽広島あの、まあ、もう生まれたのはあのお父さんが、うん、あの大阪でいた時に生まれておりますから、
はい、
大阪であの生まれますが、あの広島藩の従者として抱えられますから広島へ行きまして、
はい、
であの、まあ、雷山陽をさまざまな、まああのまあ、癇癪持ちの病気もあったりいろんなことして、それで、まあ、そりゃ突出した何かをしようとしたから、まあ、他の方からいろいろ攻撃されたのかもしれませんけれども、はいはいはい、若い頃はあの江戸に出て昌平校で学んだりしてるんですけれども、はい、その後、まあ、いろいろあってもうお家の中に監禁されてたりするんですけれども、はい、その後あの京都に出てきます、
はい、
ですからあのもうお父さんのそのあれの武士を辞めて、
はい、
出奔して京都へ出てきます。ですから、まあ、ちょっとまあ問題実施されてはおりましたですけど、す、ね、まあ、京都へ来て、それであの大河より一世代後になりますが、はい、京都で、まあ、なかなかその儒学の塾開くんですけれども、はい、受け入れられなかったんですけど、でもいろいろなあのお父さんの関係の篠崎あの松竹とか、うん、あの浦上玉堂とかいうお父さんがマツクやってた人のその息子さんたちの代の人たちと随分仲良くなりまして、でまたその人があの友を呼んで、でまずあの山陽自体ももう詩文にも優れ、書もうまいですし、まあ歴史家でもありますし、そういうことであのまあ塾も開いておりますから、さまざまな人が集まってきます。でそういう文人たちの本当に仲間の筆頭になりまして、で こういうが本当に楽しいんですが、あの時代の隣にかかっております、はいはい、中林竹東っていう、はい、この人も山陽と密に交流してた人です、はい、この人はもう陰湿な性格でなかなか人とはそううまく向き合わないで、もう孤高にようになってたような人なんですけども、山陽とは親しくて、山陽はもう唯一の友であったようで、山陽もあの人物的には僕であるが絵は瓶であるっていう、ね、そのように表出するほどような、でここで書かれております絵もあの中国の米仏っていう人の米、その米仏の米を取って日本で米天って言うんですけど、はいはいはい、筆を横にしててんてんてんてんとお米の鈴がこう並んだようなものを重ねて山水を描く、その技法で描かれている
。厳しい、岩山の、連続のようなあの構図ですけれど、はい、なんか一つずつの山を見ると穏やかな、
ね、柔らかい感じ、
はい、時も流れておりますけれども、そうあの厳しい感じはしないと言いますか、ね、はい、優しい感じのする、
全部この筆を横にした点点点としたので、それでもうこれだけの対策を全て点点で書いて、
ね、雲がずっと垂れ込めていて、とってもこう有限の感じが出ます。
この人とも本当に親しくする。またその隣にある抜きな海奥、はい、儒者で徳島藩士でしたが、儒者であり、またあの書家でもありました。この人も絵をたしなんでおりますが、もう山陽とも親しかった。あの浦上春金もこの人とは本当に親しくて、若い時から一緒に淡路島だとかいろいろ行きまして、でそちらの豪農やいうところへ訪ねて行って、うんうん、そこで書画会を開き、その地域の人たちにいろいろ求めていただき、でその時にできたものを、まあ、純筆料としていただいて、でこの人たちの生活の糧としていたようでございます。
まあ、中国の山水画、あの水墨画に雰囲気として描き方としたら似てるんでしょうけど、風景の感じはこう松があったりね、谷の合間に松がこう生えていたり、船も中国風の船が描かれていますが、なんとなくゆったりとのんびりとっていう感
じ、ね、はい、人柄が出ておりますが、これ桃源秋光という題がついております。はい、浦上春金の絵ですが、桃源郷へ船でこう登っていく場面の絵が描かれております。
憧れの地へ行きたいっていう、そういう絵、望む希望の絵です、ね、とは篠崎松竹、
はい、
この方は、は
い、この人はもう儒学者でして、篠崎三等っていうあの有名なあの大阪で塾を持ってた人に見込まれて、そこの養子に入った人なんですけれども、山陽と随分親しくしておりました。で、あのその時代の詩文集や何か出ますと、全部篠崎松竹さんが序文を書いたりして、ですからもうその時代の学会を、まあ、牛耳ってたような方です。でその人とももう本当に京都に出てきた時から親しく、この松竹を頼って出てきたようなところがあります。山陽
第三の大の仲間、
はい、そうです、はい、
仲のいい人、
はい、
この必ずこういう文、あの南画には必ずじゃないですけど山が入ってますでしょう、ね、はい、これはその仲間同士でお互いに掛け合うという、
そうですね、ご自分で書いて持参もありますが、山陽などは本当にこう仲間のところに、その自分がこの絵はいい絵ですっていう、あの中国の誰かを真似たのが本当にその人を彷彿とする絵ですっていう褒め言葉をたくさん書いてます。ですから山陽が散文を書くことによって、その絵をもう一般の人が見た時も、あ、この絵はいい絵だっていうふうに思われるようなところがあるみたいですね。
こっちは秋露抱擁の図、秋に友達を訪ねるということなんでしょうけど、この方は岡田藩校、
はい、岡田米山人というあの、まあ、一世代あの大河ぐらいな時代の、まあ、大阪で活躍したあの南画家なんですけれども、 でその人も米屋さんだったんですけども、藤堂藩の大阪の蔵屋敷に仕えたりしておりまして、はい、ちょっと奇抜な絵を描く人だったんですけど、2代目の藩子はお父さんに習いながらも穏やかな絵を描いて、藩子の絵などは本当に皆さんに好まれたようでございます。
非常に細密に描かれた絵で、しかもこう幽玄の雰囲気も出ているというですね。
山水ですが、よく見ると本当に少しずつ違って、そしてまた全て穏やかな絵ですから、何か見ていて、ね、あの心安らかになるような絵ばかりでございます。
こういった山水画、南画の陳覧会、ずらりと名品が並んでいますので、一つ一つ眺めて詳しく、解説文もありますので見ていただいたらと思います。ふと目を横へそらすと、別のケースですが、焼き物が一点ポンと置かれています。これはあれですね、
はい、当館の、まあ、一番の作品でございます。赤楽茶碗の名画無一物という長次郎の作のお茶碗でございます。
すごいものが出ております。このお茶碗はあまりにも有名で、ここにいるぐらいでよりも日本中あるいは世界中を、貸してくださいということで駆け巡っていることが多いという、はい、
今年も春から冬からずっと京都東京と巡ってまいりまして、でもこちらの館へ皆さん来た時に赤楽が無一物が出てないんですかっていうお尋ねがもうありますので、年に一度はこちらでもと思って今回出しております。
ありがとうございます。以上大体こう一巡させていただきましたが、これは前期の分でして、次また後期、はい、作品入れ替えがあるんですね、はい、
前期が10月20日で終わりまして、はい、10月25日から後期になります、
ね、で後期では今度は江戸の作品が多くな
る、はい、そうですね、谷文晁ですかとか、はい、渡辺崋山とかいう、ね、江戸の南画家のものが中心になります。
また名品が並ぶということですね、はい、その間もこの長次郎さん無一物は一緒に見せていただくことができ
ます、はい、そうですね、会期中出ておりますのでどうぞいらしてください、
今日は堀家さんにお話をいただきながら拝見させていただいて、とってもよく分かったのですが、11月11日土曜日のお昼1時半からギャラリートークっていうのがありまして、はい、学芸員さんがここで今日のように解説をしながら、拝見できる日がありますので、11月11日です、この日に来られたらよくお分かりになるんじゃないかと思います、今日は一つずつの説明をしていただき、南画とは何かということも含めてお話しいただきながら展覧を拝見することができました。堀家さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なおグリーンコンサートというコンサートもされるようでして、11月の5日日曜日、これは16時30分からというふうになってますが、これは申し込みがいりますので、こちら江川美術館の方にお問い合わせをお願いしたいと思います。電話番号は西宮0798-51-3915 51-3915、江川美術館にお問い合わせの上お申し込みください。今日は江東園江川美術館を訪ねました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。